ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから19時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介いたします。またこの番組は再放送もお送りしております。木曜日の午後11時からと週末土曜日曜の午後10時から再放送しているので、そちらも合わせてお聞きください。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学2回生の田村ゆりかと
宇多雅人と
教員の赤澤清隆でお送りしております。よろしくお願いします。
お願いします。ということで3月に入ってですね、はい、卒業シーズンになったということで、
はい、
まあ、私の個人的なことであるんですけど、明日私の姉が卒業式を迎えることになりまして、
はい、すごい大学生ですか。
あ、大学生ですね。大学生卒業式迎えるんですけど、はい、そこでなんと当時を読むことになったみたいで、
すごい。
そこでちょっと直接私から伝えるの恥ずかしいんで、ここでちょっとエールを送っていいですかね。
はい
頑張ってください。応援してます。あと卒業おめでとうございます。ということで、はい、うったくんは何か卒業の思い出などありますかね。印象など。
思い出ですか、はい、ちょっと自分の卒業式で、うんうんうん、ちょっと友達からお花をもらった時には ものすごくうるっときましたね。
あ、え、はい、同い年の友達ですか。
はい、ちょっと違う学校だったんで日にちも違うかったんですけど、お花もらった時はちょっと本当にうるっとしました。
男の子からもあるんですね、お花を送るとか。
そうですね、ちょっとびっくりしました。あと17日にはこの大学の卒業式もあるということで、う
ん
う
ん、大谷大学の、
はい、僕も祝いに行かせていただきます。
あ、そうなんですね、
はい、
ではまだ大谷大学はちょっと先であるんですけど、
そうですね、
皆さん卒業生の方おめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。番組では皆様からのメッセージもお待ちしております。メッセージは番組公式ツイッターのアカウントまでダイレクトメッセージをお願いします。ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字でキタキタアンダーバー大谷です。またフェイスブックページもありますので、そちらもご覧ください。それではここで一曲お送りします。レミオロメンで3月9日。大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の田村ゆりかと
宇多雅人と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
さて続いてはハッピートークのお時間です。3月11日で東日本大震災から12年ということで、先週今週の2週にわたって東北にお住まいの方にオンラインでインタビューしています。今回は福島県リンゴカンパニーの榊博美さんに田村と赤澤先生の2人でお話を伺いしましたので、その模様をお届けします。それではどうぞ。ハッピートーク、今回はリンゴカンパニーの榊博美さんにお話を伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速なんですけど、榊さんが活動されているリンゴカンパニーというものがそもそもどういうものなのか教えてもらってもいいですか。
はい、私今フリーランスで活動してるんですけれども、
はい、
最近よく増えてきたフリーランス、どこの団体とか会社に所属するのではなくて、自分でいろんな団体さんとお付き合いしながら仕事をしています。私はもともと教育に関心があって、まあ、特に学校教育じゃない地域の教育っていうものが関心があったので、最近は子どもや学校と、あとはまあ地域、特に一次産業の人たちと子どもたちをつなげる活動をしています。
榊さんは現在どこで活動されているんですか。
はい、今住まいは相馬市っていうところなんですけど、はい、まあ、相馬市に住みながらいろんな福島市とか郡山市とかいろんな福島県内各地のところとお仕事をするために通ったり、あとは地元の八戸でもリモートでお仕事をしたりしてます。
もともと福島県とはどういう形で接点ができたんですか。
は はい、もともと福島と私大学が埼玉だったんですけど、うん、ちょうど大学生の時に震災があったので、まずはボランティアに行こうということで福島に通ったのがきっかけで、なんだかんだ福島に住み続けちゃいました。
その学生時代 その震災のボランティアっていうのは、まあ、どこでどんなことをされてたんですか？
そうですね、最初の頃はたまたまいわき市とご縁をいただいて、最初には本当にがれき撤去とかそういうのさせていただいたんですけど、うん、こんな一学生ができることって本当に限られてて、うん、まあ、ちっちゃなイベントも何度かやらせてはいただいたんですけど、何をしたというよりかは遊びに行かせてもらって、うん、地域の人とお茶飲みさせてもらって、あとはもう地域のイベントの本当に、うん、人員として手伝ったというよりかはずっと遊びに行かせてもらってました。
その地域の教育というのは主にどういったことをされているんですか？
そうですね、私は特に一次産業にすごい関心があるんですけど、うんうんうん、なんか普段給食で食べてる里芋とか野菜とかって、はい、なんかどこの畑で誰がどういうふうに育ててるんだろうとか、
うーん、
近くの海が近くに住んでてもこの魚ってどこから来ていつ取れて誰がどういうふうに取ったんだろうっていうことを知らない子どもたちがすごく多いので、これはこういうふ
う
にこの人が取ってねっていうのを子どもたちに伝えながら、一緒に一次産業に関心持ってもらうような活動をしてました。
その教育や、一次産業っていうのはいつから興味を持たれていたんですか？
私が大学に入った時に、はい、たまたま私の地元青森県の八戸なんですけど、うん、八戸の漁師さんからお話を伺うきっかけがあって、
はい、
八戸って海がすごい近いので海を毎日見て育ったんですけど、うん、全然漁師さんのお話って聞いたことがなくて、
うん、
初めて漁師さんの話を聞いた時にめちゃくちゃ衝撃だったんですよ、
はい、衝撃。
その近所 のおじいちゃんだったんですけど、はい、いや俺は昔アルゼンチンに行って外国人と一緒にこのでっかい船に乗ってこの2メートルまで一回こうやって釣り上げて、いやこれがまたおめんだみたいな話をしたなんかもうなんだこの物語みたいな話はと思って、こんななんてことないただの酔っ払いのおっちゃんがこんなに壮大な話を持ってるなんてすげえかっこいいなって思って、なんかそこから漁師さんとか地域に対する見方っていうものが変わって、
うんうんうん、
もっと子どもたちにも自分の住んでる地域のそういうかっこいい大人の姿を伝えていきたいなって思ったのがもともとのきっかけでした。
なるほど、ありがとうございます。現在は主にどのようなことを取り組んでるんですか？
ちょうど私がその大学生の時に震災があって、うん、で大学1年生の春休みに震災のボランティアでいわき市に、行ったのが今の福島県との関わりだったんですけど、私はボランティアで通ってるうちにだんだんといわきに行く回数が増えていく中で地域の方との接点も増えてきて、でそこでたまたま出会った地域の漁師さんと関係性ができて、でそこで私実は子どもたちにこういう漁師のかっこいいところを伝えたいんですってことを伝えたら、じゃあ一緒にやろうぜってことで2020年まではいわき市で地元の漁師さんとかと一緒に子どもたちにそういう漁業体験とかを伝えたり、お魚屋さんを開いて地域の人たちに地元のお魚を知ってもらうっていうようなことに取り組んでました。
なんか漁師って聞くと私の勝手なイメージなんですけど、どうしても男性が漁師をしてるイメージがあるんですけど、何かそういった面で大変やったこととかってありますか？
そうですね、私は漁師になりたいっていうよりかは漁師の仕事を伝えたいっていう思いが強かったんですけど、
うんうんうん、
でもなかなかそういう仕事って確立されてないし、うんうんうん、漁師さんからしたらなんでこんな女がわざわざ船に乗っておめえ漁師にでもなりたいのかなんて言われたこともよくあったので、
うん、
でもそういう人に口で言っても伝わらないし、私もその時は明確にそういう仕事をしたいって言える覚悟もなかったので、もうとにかく船に乗り続けて根性をお互い見せ合いながら一度も食らいついて私はあなたのことしていたいんですってことをずっと、はい、伝え続けてるのがめっちゃ早起きが辛かったです。
そうですよね、漁師さんってすごい早起きなイメージありますよね。 結構早朝からやられてるんですか？
そうですね、本当に早い船は2時とか1時に出航する船もあったりして、本当に真夜中からはすごいなって思って、
すごい。漁師さんと教育の活動を今お聞きしたんですけど、その中で最近主に力に入れている活動を教えてもらってもいいですか？
はい、お魚の事業を取り組んでた時には地元の方と一緒に会社を立ち上げて運営してたんですけど、はい、2020年からフリーランスになって、はい、で自分一人で活動していくようになりました。その頃にはその頃なりにこういう、なんだろう、教育の仕事ってお金にならないし、なんかそれだけで食べていけるわけでもないし、実績があるわけでもない、なんか私は何がしたいんだろう、どうやって本当にこれから生きていけるんだろうかなみたいな不安はすごくたくさんあったんですけど、そこから小さくてもいろんなボランティアに参加したり、自分で小さなイベントを主催したりっていうことを繰り返していくうちに、だんだんといろんな方との関係性が増えてきて、でそこで出会った方から最近はお仕事をいただいて、また子どもたちと関わる仕事をしてるんですけど、最近は小学校とか中学校の総合学習で学校の先生から、子どもたちに地域のことを伝えたいんだけど、先生たちは地域のことを知らないから、榊さん、私たちの代わりに授業をやって子どもたちに地域のことを伝えてほしいんだっていうお話をいただいて、でそこで子どもたちと一緒に、昨年は相馬市ってアオサの水揚げ量がすごくたくさんあって、
アオサ、
アオサ、そうです、味噌汁に入ってるアオサ。
あ、福島でもアオサとかって有名なんですか？
そうなんですよ、そうなんです、全然そんな印象ないですよね。
そうなんですか。
震災前とかの、そうなんですよ、三重が1位で、三重
の印象がありますけどね、
実は三重に続いて全国2位の水揚げ量だったんですよ、相馬市。
そうなんですか？
そうなんです、
全然知らなかったです。
なんかその事実を相馬市の人も知らなくて、地元で水揚げされたアオサは全部その三重県とかに加工の商品の材料になって売られていったので、全然地元では流通されてなくて、でいざこの震災があった時に漁場が流されたり、いろんなこの風評があったりとか、あとは放射線検査とか、そういうごたごたしてる間に、もともと出荷していた先では、いやもう福島県のアオサを使うのはちょっとっていう風になって、もう売るところがないじゃん、しかも今まで相馬市内で流通してなかったから、どうやってこれからこの産業を続けていくんだっていうのがすごく課題になってて、なのでこのお話を伝えて、今結構アオサ危機だよね、やばいよね、これからどうしていくっていうような作戦会議を子どもたちと一緒に考えて、そのアイディアを一緒に形にしていくようなお手伝いをしてます。
なるほど、ありがとうございます。
なんか最近ニュースで見たんですけど、なんか福島でトラフグがすごい取れてるっていう。
そうなんです、多分高変動もあってかと思うんですけど、いわきで伊勢海老が上がって、で相馬でフグが上がってっていう大変な事態に、
なんか高級食材が続々と福島で水揚げされてますよね。
そうなんです、
ね、そういう意味では漁師さんもね、なんかこう、なんかこれまでとは違ったいろんなね、漁業のなんかあり方みたいなのもね、全然やっぱり魚種とかが変わると取り方とかも変わってくるし、流通も全然変わっていきますよね。
そうなんですよね、本当に海は変わっていくし、取れる魚も変わる、でも時代もこういう IT とかにどんどん変わっていくんですけど、この変わっていくスピードに漁師さんってなかなか追いつくのが難しくて、どうしても皆さんのイメージの通り、すごく真面目で芯の通った方々が多いので、そういう方々にどうやってこの時代に合わせていくために変わっていくことがいかに必要かっていうことを伝えなきゃいけないけど、でもやっぱりこのよそ者ってすごく、いや俺ら何が分かんだっていう思いもすごく持ってらっしゃるので、そこを根気強く付き合って一緒に伝えていけたらなっていうふうに思ってます。
なるほど、
それではここで一曲なんですけど、今回は榊さんに曲のリクエストをいただいたので、曲紹介の方お願いできますか。
はい。私が福島に入って地域でいろんな新しい事業を立ち上げたりしてたんですけど、本当に新しいことを始めるときってすごいしんどいことがたくさんあって、この先の未来も分かんないし、本当にうまくいくか分かんないっていう不安な時に何度もこの曲を聴いて自分を奮い立たせてた一曲なんですけど、
はい、
ワニマの共にお願いします。
はい、それではここで一曲です。ワニマの共に。ハッピートーク後半も引き続き、リンゴカンパニーの榊宏美さんにお話を伺いします。東日本大震災から 12年が経つということなんですけど、現在の街の様子を教えてもらってもいいですか。
はい、福島に住んでるとなんか街の様子ってなんか当たり前すぎて、何がどう変わってって何がどういう風に見えてるのかって全く分かんないんですよ。これ逆に関西の人から福島の街のイメージってどういう風な印象ですかね。
福島に行ったことないんですよ私。だからテレビのそのニュース、流れてるニュースとかで、あ、震災がひどかったやなっていう震災の風景のイメージしかないので、なんかのどかやった時の福島のイメージがないので、
そうですね、まあ、あとはやっぱりね、原発があったっていうことで、まあまだその帰宅できない人っていうのが、まあいらっしゃるっていうのとかね、まあ帰宅困難区域で、まあ制限がまあ解除されたとか、まあそういうこうピンポイントで情報が流れてくるので、まあ逆に言うとそういうエリア以外の福島県の街の状況はどうなっているのかっていうのは、まあ全然こうね、ニュース通して関西ではなかなかね、流れないっていうのはね、そういうことがありますね。
なるほど。まあ確かに福島もなんか先ほどおっしゃったような、もう人が住め、今は住めない地域だったりはもちろん、まあ人が少ないな、寂しいなっていうところもあれば、まあそこが解除されて新しく街づくり、よその人が入ってきて、今までの風景とは全く違う新しい風が入ってきて、どんどん変わっていってる活気も感じつつ、まあ、一方で、まあ、津波はあったけど、その原発っていうところの影響は さほどその双葉郡っていうところよりは少ない。例えばいわきだったりとか、そういう街は本当に流された分、新しく建物を建てようってことでまた街並みがガラッと変わって、街の雰囲気が変わったり、またその海辺の地域を山一本挟んで会津とか中の方に来ると、もう全く震災のことなんて意識する人がほとんどいなくて、さっきおっしゃったこの片川さんのこの、まあ、逆に福島ではそういう大変なんだよってことは県内の別のところの方ではあんまり報道される人が少ないし、同じ県内の話なのでそこまで多分関西の人ほど興味を持つことも少ないと思うので、その意識の違いっていうのはかなり県内でも大きいなっていうふうに感じます。
なかなかね、関西からだと福島に、まあ震災前もそうですけども、まあ、震災後もね、やっぱりなかなか行く機会がないんですよね。
そうですよね。なんかすごく確かにこの大変なところもたくさんあるんですけど、でもかといって大変だよねってずっと言われ続けると、住んでる人たちも俺たちの地域って大変な地域だよねっていう風に、変に意識しちゃって、本当はもっともっとできるはずなのに、いやもっとできないから手伝ってっていう、なんか、まあ、自主性が少しずつ、なんかまあ損なわれるじゃないんですけど、なんかそういうところもあってすごく難しいなってことは感じたりします。
ですよね。もう震災から12年近く活動されているっていうことなんですけど、12年もあったら大変なこととかもあったと思うんですけど、 その中で活動を続ける理由って榊さんの中で何かありますか？
私本当は地元の八戸に帰って町づくりとか教育がしたかったんです、
うん、あ、そうなんですね。
全然福島に住むつもりはもう全くなくて、
うん、
そうですね、本当にボランティアと私がもともとやりたかった一次産業と子どもたちの教育っていうのでたまたまいわきで始めて、まあ、いつかはこれを八戸に持って帰りたいっていうのがずっと思ってたんですけど、
うん、
やっていくうちにいろんな方との関係性ができて、
うん、
でそしたら今度そのここでつながった人が榊さんにやってほしい、榊さんと一緒にやりたいっていうふうに声かけてくださって、
うん、
なんかそれがすごく嬉しくて、今福島でそういう私と一緒にやりたいっていう声をかけてくださってる方々と一緒に仕事ができるのがすごく嬉しいので、うん、それに応えてるうちに10年経っちゃったっていう感じです。
じゃあそれがやりがい、活動を続けるやりがいっていうことですか？
そうですね。
何かその12年の中で印象をやった出来事とかってありますか？
そうですね、なんかすごく良かったっていう話じゃないかもしれないんですけど、
はい、
もう福島って水産業が、震災の後に試験操業って聞いたことないですよね。
試験操業ないですね、すいません。
そうですよね、
試験操業、はい、
普通の漁師さんたちはお魚を取って市場にあげてそれを売ったりとか、あとは自分で魚を取ったらその直接魚とか貝を消費者に売るってことができるんですけど、
うん、
福島の場合は第一原発の放射線の影響で、
は
い、しばらく1年ちょっともう全く漁ができない時期があって、
ああそうですよね。
その期間で漁さんたちは魚を取ってきて、うん、とにかく線量を測って、
うん、
どこで取れた魚がどれだけ線量がある のかっていうのを毎日ずっと検査をし続けて、
うん、
でそこで安全性が確認された魚の種類ずつ少しずつ解禁していって、今ではほとんどの魚種が取れるようになったんですけど、
うんうんうん、
今までもずっと取った魚を毎日測って、でその魚がどこに売られていったっていうのを、ま、市場調査まで含めてそれを試験的にずっとデータを取って追い続けてたっていう量をしているので、なので今いきなりたくさん取ってもそのデータを全て追い切れないから、量の回数を制限して取る量を制限した量になってるんです。なのでまだ震災前の 20% ぐらいの水揚げしか戻ってなくて、
そっか、
これからもっとこの水揚げ量を増やしていきたい、でも果たしてこの水揚げ量を増やしたところでどれだけの人が買ってくれるんだろうっていう不安もあるので、この売っていくマーケットも増やさなきゃいけない、でもマーケット増やすためには取る量がそもそも増えないと流通もできないから増やしてほしい、いやでも取る側としてはいやいや売る方が決まってないと取ったって意味ないだろっていうところで、お互い卵が先か鶏が先かっていうところがすごく今難しいところにあるので、なんとかここみんなで意識変えて頑張っていきたいなと思ってます。
難しい問題ですよね、うん、なるほど、ありがとうございます。今12年の活動をお聞きしたんですけど、これから未来の活動について教えてもらっていいですか？
はい、もうさっきお話ししたようなことが本当にこれからどうしていくかっていうのは多分現場の漁師さんとか、はい、お魚屋さんとかだけで考えていく問題じゃなくて、本当に私たちが消費者の私たちが何を選択していくかっていうことが大事なんだなと思ってるので、皆さんとかあとはもう子どもたち含めみんなで福島そしてこの日本の水産業とかこの地域の問題を一緒に考えていくことができたらなっていうことを、福島を起点にできたらすごくいいなと思ってこれからも頑張りたいと思ってます。
ありがとうございます。では最後なんですけど、京都でラジオをお聞きしている皆さんに何かメッセージがあればお願いします。
はい、なかなか京都で福島っていう 単語を聞くことは少ないと思うんですけど、
うんうんうん、
なんか福島だから丸々っていう特別なものではなくて、本当に京都に住んでる皆さんと同じような人たちが福島にも住んでいて、
うんうんうん、
私たちが美味しいと思うものは京都の皆さんも美味しいと思うし、
うんうんうん、
純粋にあの福島って美味しい場所だな、楽しそうなところだなと思っていただきたいので、あのまずは本当に遊びに来て楽しんでいってほしいなと思ってます。いつでも福島でお待ちしてますので、遊びに来てください。
そうですね、今ちょうど大学生は春休みなんでね、福島にも行く機会があればぜひ行かせてもらいます。
お待ちしてます。
ハッピートーク、今回のゲストはリンゴカンパニーの榊ひろみさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ということでインタビューの模様をお聞きしたんですけど、
はい、
何かうったくん、あの印象に残った出来事じゃないですね、話などありますか？
漁師さんの時のお話なんですけど、
うんうんうん、
子供たちとその漁師さんとかの、はい、あの地域産業をつなげるためにちょっと早起きとか、
うん
うん、ちょっと辛い思いとかをいくらでもできるっていうところが、
うんうんうん、
すごくなんかかっこいいなっていう印象を強く感じましたね。
おお、そうですね、はい、やっぱ漁師さんって聞くと早朝やし。
そうですよね、
私もね朝起きるのが苦手なんで
僕もちょっと本当に苦手なんでちょっと
やっぱそういう面でも尊敬しますよね。
そうですね、
うん、
ちょっともう子供たちのためにもういろんなことができるってもうすっごい素敵なことだと思うし、
確かに
素晴らしいですよね。
そうですね、
うん、
私たちもやっぱ3回生になるっていうことで、
はい、
もうちょっとで就活も始まっていくんで、
はい、
あのフリーランスっていうその、うん、なんていうんですか、一種の種類っていうか、はい、何か特定の企業に就職するんじゃなくて、
うんうんうん、
この社会的に独立した個人事業主のことを言うらしいんですけど、
はい、
そういう仕事の種類もあるんやなって初めて知ったんで。
そうですね、
うん、何かそれも就活に生かしていきたいですね。
そうですね、
うんうんうん、
はい、はい、以上ハッピートークでした。ではここで1曲です。赤い公園でナンオンエア。大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の宇多正人と
田村ゆり子と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
続いては地元のニュースでおしゃべりのコーナーです。この1週間新聞やネットで見つけた北区上京区に関連するニュース、そして地域の皆さんからいただいた情報から話題をピックアップし、学生パーソナリティと赤澤先生でおしゃべりをするというコーナーです。本日のお知らせは2件あります。1件目を田村さんお願いします。
はい、宮城県石巻市を舞台とした映画のお知らせです。京都シネマにて3月10日金曜日、宮城県石巻市を舞台とした映画生きる大川小学校津波裁判を戦った人たちが公開されます。2011年3月11日に起こった東日本大震災で宮城県石巻市の大川小学校は津波に飲まれ、全校児童の7割に相当する74人の児童、うち4人は未だ行方不明で、教職員は10人の方が亡くなりました。地震発生から津波が学校に到達するまで約51分、ラジオや行政防災無線で津波情報は学校側にも伝わり、スクールバスも待機していました。にもかかわらず、この震災で大川小学校は唯一多数の犠牲者を出すことになるのです。さらにこの惨事を引き起こした事実、理由を知りたいという親たちの切なる願いに対し、行政の対応には誠意が感じられないものでした。その説明に嘘や隠蔽があると感じた親たちは、真実を求め石巻市と宮城県を被告にしたして国家賠償請求の裁判を提起したのです。本作品は 残された親たちの10年に及ぶ思いを記録したドキュメンタリーとなっております。映画生きる大川小学校津波裁判を戦った人たちの京都での上映は下京区烏丸通り四条下がる西側古今烏丸ビル3階の京都シネマにて3月10日金曜日より、料金は一般1800円、大学生、高校生、中学生、小学生、幼児1000円、シニア1200円、障害者1000円、会沿い1名まで同料金です。なお毎月1日、毎週水曜日はサービスデーで1200円でご覧いただけます。皆さんぜひご鑑賞ください。以上、映画生きる大川小学校津波裁判を戦った人たち公開のお知らせでした、ということなんですけど、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
この大川小学校の子たちが私たちと、まあ、同世代、
そうですね、
ということで、
はい、
私たちも小学校 2,3 年ですかね、
そうですね、
ぐらいの時に東日本が起きて、
はい、
私が覚えてるのがあの下校中やったんですけど、
はい、
まあ、ちょっとなんていうんですかね、ミラーがこう揺れてる程度でしかあんまり覚えてないんですけど、うったくんは何か、
そうですね、
揺れ感じたりしました？
僕もちょっとだけなんか揺れを感じた覚えがあるのはちょっと覚えてます。
で、うんうん、
家に帰ったらなんかもう電気を消しながら、お母さんがテレビをつけてなんか泣きながら大号泣しながらテレビを見てたのがとても印象的でした。
帰ってからのテレビのニュースとかめっちゃ印象に残ってますよね。
津波の映像が相当衝撃的でしたからね、本当に。
そうですね、当時の人はすごい大変な思いをされてたと思うので、
はい、
はい、ぜひ復興にも力入れていきたいなと思いますね。
はい、
それでは2件目、うたくお願いします。
はい、北区和の心創生事業、北区和の心動画完成のお知らせです。伝統文化の担い手や寺社、大学、区役所などで構成する北区和の心創生ネットワーク会議では、自然への深い感謝の念や繊細なおもてなしの精神など、日本人が大切にし受け継いできた日本の心を次世代に継承する取り組みを進めています。この度この取り組みに協力する大谷大学社会学部松川のゼミが、北区の原稿案とわら天神の名でも知られる敷地神社を紹介する動画を作成し、昨日3月8日水曜日より公開されました。動画は京都市公式 YouTube チャンネル京都動画情報館でご覧いただけます。ご住職と宮司へのインタビューを通じ、地域とのつながりやお気持ちに測ることで、それぞれの場所の知られざる姿を撮影しています。大学生のみずみずしい感性で映像化した動画作品をぜひご覧ください。以上、北区和の心創生事業、北区和の心動画完成のお知らせでした、ということなんですけれども、
はい、
ちょっと動画を見てみて、
うん
うん、すごくね、このお寺の、
うん、
なんか深い話などをお聞きしたんですけれども、
はい、
田村さんはなんかおすすめしたいお寺などありますか？
お寺ですか？
寺、
お寺はあんまり行ったことがないんですけど、
なんか金閣寺とか。
あ、金閣寺はこれから行く予定がありますね。
あるんですか？
え、行ったことありますか、金閣寺は？
なんか僕はもう小学生とかちっちゃい頃に行っただけなんで、うん、
あーそうですね、結構校外学習とかでも使われてますもんね、はい、金閣寺やったら。
あんまりそういう思い出が薄いんですけど、
うーん、
僕もまた近いうち行ってみたいです ね、
そうですね、
金閣寺とかお寺とかは。
そうですね、
はい
はい、
はい、以上、地元のニュースでおしゃべりでした。ここで1曲です。グリーンで送る言葉。大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。 はい、はい、ということでエンディングになりましたけども、はい、今日は3月9日でサンキューの日ということで、
うん、そうですね、感謝を伝える日ということで、
はい、田村さん、はい、誰かに感謝伝えたいとかあります？
そうですね、まあ身の回りにいる人は大前提なんですけど、
はい、
家族とご飯
ご飯
人じゃないんですけど
ご飯
そうですね、まあ、日常にお母さんが作ってくれるご飯ももちろん好きですし、
はい、
あと最近旅行に行って旅行先で食べたご飯にも感謝してますね、
はい、どこ行ったんですか？
三重の伊勢志摩に行って、はいはい、海鮮とかをいっぱい食べたんで、
うわ
お魚ありがとうってそんな感謝してます
そうですね、
何かうったくんは感謝してる人などいますか？
僕は最近で言うと、うん、あの昨日のバイトの時なんですけれども、
うんうん、
も
う
チーフの人にものすごく感謝していて、
はい、
昨日ものすごく忙しくって、
あ
そうですね、僕がもう焦りすっごい焦ってた時にもうそのチーフの人がめちゃくちゃ助けてくれたんで、もうその時もありがとうございます生まれてきてくれてってめっちゃ思いました
もう生まれてきてくれて涙です
そう、もう本当に涙出るぐらい感謝しました。本当に
そうですね、
大焦りでしたから本当にもう
やっぱね、家族とか友達とかにも感謝したいですよね。
はい、もうご飯にもね、うん、毎日感謝していただきます。
そうですね、普段やっぱ伝えられへん感謝とかも、うん、今日サンキューの日やし言えるみたいな人もいると思うんで、
はい、
ぜひ言ってみてください皆さん。
はい、
はい、
大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか？今夜のお相手は大谷大学2回生の宇多正人と
田村ゆりかと
教員の赤澤清隆でした。
それでは皆さん、
さようなら。